ラジオは今朝から軍艦の連続だ。一生懸命だ。次から次といろんな軍艦を放送して、とうとう種切れになったか。敵は幾万ありとっても、などという古い古い軍艦まで飛び出してくる始末なので、一人で吹き出した。放送局の無邪気さに好感を持った。私の家では主人がひどくラジオを嫌いなので、一度も設備したことはない。また私も今まではそんなにラジオを欲しいと思ったことはなかったのだが、でもこんな時にはラジオがあったらいいなと思う。ニュースをたくさんたくさん聞きたい。主人に相談してみましょう。買ってもらえそうな気がする。お昼近くなって重大なニュースが次々と聞こえてくるので、たまらなくなって、園子を抱いて外に出て、お隣のもみじの木の下に立って、お隣のラジオに耳を澄ました。マレー半島に奇襲上陸、香港攻撃、戦線の対象。園子を抱きながら、涙が出て困った。家へ入ってお仕事最中の主人に今聞いてきたニュースをみんなお伝えする。主人は全部聞き取ってから、そうかと言って笑った。それから立ち上がってまた座った。落ち着かないご様子である。お昼少し過ぎた頃、主人はどうやら一つお仕事をまとめたようで、その原稿を持ちになってそそくさと外出してしまった。雑誌社に原稿を届けに行ったのだが、あのご様子ではまたお帰りが遅くなるかもしれない。どうもあんなにそそくさと逃げるように外出した時には大抵ご帰宅が遅いようだ。どんなに遅くても外泊さえなさらなかったら私は平気なんだけど。主人をお見送りしてから目指しを焼いて簡単な昼食を済ませて、それから園子をおんぶして駅へ買い物に出かけた。途中亀井さんのお宅に立ち寄る。主人の田舎からリンゴをたくさん送っていただいたので、亀井さんのゆのちゃん、5歳のかわいいお嬢さんに差し上げようと思って少し包んで持って行ったのだ。門のところにゆのちゃんが立っていた。私を見つけるとすぐにバタバタと玄関に駆け込んで、園子ちゃんが来たわよ、お母ちゃまと呼んでくださった。園子は私の背中で奥様やご主人に向かって大いに愛想笑いをしたらしい。奥様にかわいいかわいいとひどく褒められた。ご主人はジャンパーなど召して何やら勇ましい格好で玄関に出てこられたが、今まで縁の下にむしろを敷いておられたのだそうで、どうも縁の下を這い回るのは敵前上陸に劣らぬ苦しみです。こんな汚い格好で失礼とおっしゃる。縁の下にむしろなどを敷いて一体どうなさるのだろう。いざ空襲という時這い込もうというのかしら。不思議だ。でも亀井さんのご主人はうちの主人と違って本当にご家庭を愛していらっしゃるから羨ましい。以前はもっと愛していらっしゃったのだそうだけれど、うちの主人が近所に引っ越してきてからお酒を飲むことを教えたりして少し行けなくしたらしい。奥様もきっとうちの主人を恨んでいらっしゃることだろう。すまないと思う。亀井さんの門の前にはひたたきやらなんだか奇怪な熊手のようなものやらすっかり整えて用意されてある。私の家には何もない。主人が武将だからしようがないのだ。まあよくご用意ができてと私が言うと、ご主人は、ええ何せ隣組長ですからと元気よくおっしゃる。本当は副 副組長なのだけれど、組長のお方がお年寄りなので組長の仕事を代わりにやってあげているのです、と奥様が小声で訂正してくださった。亀井さんのご主人は本当にまめで、うちの主人とは雲泥の差だ。お菓子をいただいて玄関先で失礼した。それから郵便局に行き、新潮の原稿料65円を受け取って市場に行ってみた。相変わらず品が乏しい。やっぱりまたイカと目刺しを買うより他はない。イカ2杯40銭、目刺し20銭。市場でまたラジオ。重大なニュースが続々と発表せられている。フィリピンガム空襲、ハワイ大爆撃、米国艦隊全滅す、帝国政府声明。全身が震えて恥ずかしいほどだった。みんなに感謝したかった。私が市場のラジオの前にじっと立ち尽くしていたら、2、3人の女の人が聞いていきましょうと言いながら私の周りに集まってきた。2、3人が4、5人になり、10人近くなった。市場を出て主人のタバコを買いに駅の売店に行く。町の様子は少しも変わっていない。ただ八百屋さんの前にラジオニュースを書き上げた紙が貼られているだけ。店先の様子も人の会話も平成とあまり変わっていない。この静粛が頼もしいのだ。今日はお金も少しあるから思い切って私の履物を買う。こんなものにも今月からは3円以上2割の税がつくということを知っとも知らなかった。先月末買えばよかった。でも買いだめは浅ましくって嫌だ。履物6円60銭、他にクリーム35銭、封筒31銭などの買い物をして帰った。帰ってしばらくすると、総代の佐藤さんが、今度卒業と同時に入営と決定したそうで、その挨拶においでになったが、あいにく主人がいないので、お気の毒だった。お大事に、と、私は心の底からのお辞儀をした。佐藤さんが帰られてからすぐ、帝大の堤さんも見えられた。堤さんもめでたく卒業なさって、徴兵検査を受けられたのだそうだが、第三乙とやらで、残念でした、と言っておられた。佐藤さんも堤さんも、今まで髪を長く伸ばしておられたのに、きれいさっぱりと坊主頭になって、まあ本当に学生の方も大変なのだと感慨が深かった。夕方、久しぶりでコンさんもステッキを振りながらおいでくださったが、主人が不在なので実にお気の毒に思った。本当に三鷹のこんな奥までわざわざおいでくださるのに、主人が不在なのでまたそのままお帰りにならなければならないのだ。お帰りの道々どんなに嫌なお気持ちだろう。それを思えば私まで暗い気持ちになるのだ。夕飯の支度に取り掛かっていたら、お隣の奥さんがおいでになって、12月の清酒の配給券が来ましたけど、隣組9券で1升券6枚しかない、どうしましょう、というご相談であった。順番ではどうかしらとも思ったが、9券みんな欲しいということで、とうとう6升を9分することに決めて、早速瓶を集めて伊勢源に買いに行く。私はご飯を仕掛けていたので許してもらった。でも一片付きしたので、その子をおんぶして行ってみると、向こうから隣組のお方たちが天殿に1本2本と瓶を抱えてお帰りのところであった。私も早速1本抱えさせてもらって一緒に帰った。 それからお隣の組長さんの玄関で酒の給湯分が始まった。9本の一升瓶をずらりと一列に並べて、よくよく分量を見比べ、同じ高さずつ分け合うのである。6升を9等分するのはなかなか難しい。夕刊が来る。珍しく4ページだった。帝国米英に宣戦を布告すという活字の大きいこと。だいたい今日聞いたラジオニュースの通りのことが書かれていた。でもまた隅々まで読んで感激を新たにした。一人で夕飯を食べて、それから園子をおんぶして銭湯に行った。園子を湯に入れるのが私の生活で一番一番楽しい時だ。園子はお湯が好きで、お湯に入れるととてもおとなしい。お湯の中では手足を縮こめ、抱いている私の顔をじっと見上げている。ちょっと不安のような気もするのだろう。よその人もご自分の赤ちゃんが可愛くって可愛くってたまらない様子で、お湯に入れるときはみんなめいめいの赤ちゃんに頬ずりしている。その子のお腹は分回しで描いたようにまん丸で、ゴムマリのように白く柔らかく、この中に小さい井田の長だのが本当にちゃんと備わっているのかしらと不思議な気さえする。そしてそのお腹の真ん中より少し下に梅の花のようなおへそがついている。足といい、手といい、その美しいこと、かわいいこと、どうしても夢中になってしまう。どんな着物を着せようが裸の可愛さには及ばない。お湯から上げて着物を着せるときにはとても惜しい気がする。もっと裸を抱いていたい。銭湯へ行くときには道も明るかったのに、帰るときにはもう真っ暗だった。灯火管制なのだ。もうこれは演習でないのだ。心の異様に引き締まるのを覚える。でもこれは少し暗すぎるのではあるまいか。こんな暗い道今まで歩いたことがない。一歩一歩探るようにして進んだけれど、道は遠いのだし途方に暮れた。あのウドの畑から杉林に差し掛かるところ、それこそ真の闇でものすごかった。女学校4年生の時、野沢温泉から木島まで吹雪の中をスキーで突破した時の恐ろしさをふいっと思い出した。あの時のリュックサックの代わりに今は背中にその子が眠っている。その子は何も知らずに眠っている。背後から、
我が君に召されたると
、実に調子の外れた歌を歌いながら乱暴な足取りで歩いてくる男がある。と二つ特徴のある咳をしたので、私にははっきり分かった。その子が談義していますよと私が言ったら、なんだと大きな声で言って、お前たちには信仰がないからこんな夜道にも難儀するのだ。僕には信仰があるから、夜道もなお白昼のごとしだね。ついてこい。とどんどん先に立って歩きました。どこまで正気なのか。本当に呆れた主人であります。定本太宰治全集5、千曲文庫、千曲書房、1989年平成元年1月31日第一冊発行。定本の親本、千曲全集累重版、 太宰治全集、千曲書房、1975年昭和50年6月から1976年昭和51年6月。